Good evening. Bow your heads right where we're sitting, we're going to pray. Our gracious Father in heaven.
내가 우리 가입된 너도 삼아.
We thank you for the blessings that we have received this Sabbath.
安息日に豊かな祝福をいただいて感謝いたします。
And now as the sacred hours have passed,
この聖会はもう済んで、これからまた新しいクラスが始まります。
And the new week begins.
新しい週が始まります。
We pray that the spirit of the Sabbath,
安息日の礼をなおも持たし続けてください。
Which is the spirit of holiness,
聖なる御霊を。
May be carried in each of our hearts into Sunday and Monday and Tuesday and into next week.
それが一応月曜と、そして週末に至るまで持ち続けることができますように。
Send your spirit as our teacher now.
どうぞ偉大な教師であられる聖霊を与えてください。
And as we open your Bible, we pray that you will open up our understanding to the truth.
御言葉を開くときに、 どうぞ真理を理解することができるようにしてください。 イエス様の御名によってお願いいたします。 今まで聖所の外庭のことについて、その外庭の経験について学んでまいりました。そしていよいよ聖所の経験に移ります。
And as we have looked at the golden boards, we've seen that this experience is exalted above what took place from the courtyard.
聖所の、前回学びましたように、聖所の中における経験というのは、 外庭における経験よりももっと高められた経験であります。
Just as the golden boards are twice the height of the pillars in the courtyard.
その中の聖所を支えていた、つまり、黄金の金の板ですね。それは、その外庭の柱よりも2倍高いもので支えられていました。
We said that these experiences in the courtyard are conversion.
この外庭の経験を全部まとめて改心と呼びました。
And the holy place experience is about communion with God.
そして聖所の経験はまとめて神との交わりと申しました。
The most holy place experience is, can be called stealing.
死聖所における経験というのは、淫される経験です。
Or being actually cleansed from the sinning experience.
罪の経験から完全に清められる経験です。
But they could also be called by other names.
しかしまた他の言い方もすることができます。
The courtyard experience is also known in the Bible as justification.
外庭の経験を義認と言い換えることもできます。
And the experience we're studying now is communion is also called sanctification.
そして聖所の経験を 聖化とも言うことができます。
At his second coming, we will have our bodies changed like his body, and that's called glorification.
そして、イエス様がおいでになる再臨の時に、我々の肉体が変えられる、この時点を栄化と言います。
And in most Adventist churches, they will tell you that these are the three experiences that are involved in salvation.
ほとんどのセブンス・デイ・アドベンチストのクリスチャンは、この救いの経験における3つの経験と呼んでいます。
But there's another experience that will take place that the Bible teaches, and it is called, it's almost a bad word now, perfection.
しかし、もう一つの、聖書を見ると、もう一つの 経験を見ることができます。それはあまりみんなによく思われてない言葉ですけれども、完全です。クリスチャンがキリストの身の丈にまで達する経験です。
We're going to spend some time this evening beginning to look at the experiences inside the holy place that will teach us about the truth of communion with God or sanctification.
今晩は聖所における経験、そのまとめて聖果とか、あるいは神との交わりの経験をもたらす、そういうことについて学びます。
And we would normally begin with the table of showbread, but by special request, we're going to begin on the south side with the candlestick.
普通はそのパンの机のことから始まりますが、リクエストがありましたので、左側の7つの食材、金の7つの食材から始めます。
In the holy place, there was only one source of light that came from the holy place. And that was the candlestick on the south side.
聖所の中に光をもたらすものは一つしかありませんでした。それは左側の七つの燭台と言われるものでした。
The veil of the holy place did not reach to the top of the room until there was some light that came from the Shekinah glory.
この聖所と至聖所を隔てている幕がありましたので、まあ、そこを越えて視界なの栄光の光が聖所に幾分か入ってきましたけれども、しかし実際第一の部屋を照らす光というのはこの燭台に頼っていたのです。
But this room, the general room, was dark except for the light that shone from this candle.
普通は あそこはもう暗いんですね。7つの燭台の光以外には光はないんです。
What was that darkness a representation of?
その暗闇は何を表しているんでしょうか。
In the book Christological Lessons, in the very last chapter of the book, on page 416,
キリストの実物教訓の最後のところですが、415?
416.
416.
It explains to us that last chapter of Christological Lessons.is a chapter that every Seventh-day Adventist should study.
392ページですね。このキリストの実物教訓は全てのセブンス・デイ・アドベンチストが研究しなければならないところです。
It says that men are losing knowledge of his character.
する誤った解釈の暗黒に覆われている。人々は神の品性の知識を失い見失い、それを誤解し誤って理解している。この時にあたって神からの使命に良き感化を与え、救いの力を持った使命に宣言をしなければならない。神の品性を明らかにしなければならない。世界の暗黒の中に神の栄光の光、恵みと憐れみと真理の光が輝かなければならない。
The darkness that is in the world today is that people don't know what God is like.
今日の世界の暗闇というのは人々が理解しないほどのものです。
And it says the light that shines is going to be the light of his character.
この
shine into the world.
この燭台から照らし出されなければならない光というのは神様のご品性の光です。
These three experiences are calledrepresent Bible study, prayer, and witnessing.
この聖書の中にある3つの器具、これは何を表しているかというと、パンの机、聖書、学ぶこと、祈り、それから証です。
But at the start of our study, we want you to understand that it's witnessing is not about giving doctrinal light. Light from Bible doctrine.
It's not doctrinal light. いわゆる聖書の教理の光というのではありません。
Adventists think that witnessing is telling someone the truth about the state of the dead or about some prophetic point.
我々アドベンティストはですね、その人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人々にその、人
prophetic information is important.
予言の知識を分かち与えることは重要です。
But we're going to see this evening that that is not the light that is shining from this candlestick.
しかし、7つの燭台から光り輝くものは、そのことを言っているのではありません。
The light shining from this candlestick is light concerning Jesus' righteousness.
この燭台から光り輝くでなければならない光というのは、イエス・キリストの義の光であります。
Open your Bibles to John chapter 1.
ヨハネ一章の。
And in John chapter 1 and verse 4,
一章のヨハネの福音書一章の4節。
It's speaking of Jesus right here.
イエス様について語られています。
And it says,
この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。
In him was life.
彼のうちに命があった。
And the life was the light of men.
そしてこの命は人の光であった。
This candlestick had seven flickering flames at the top.
この燭台には7つの炎が灯されていたのです。
But it's not the flames that we're talking about. We're talking about the light that comes off of those flames.
その炎というよりも、その燭台から輝き出る光、このことについて、考えなくてはなりません。
And the Bible says that his life was the light.
聖書は彼の命、ある時には彼の生活とも、日本語では生活といった方がいいか、生涯といった方が、命といった方が、3つの言い方がありますが、彼の命が光なのです。
Turn over to John chapter 8.
ヨハネ8章。
And in verse 12 we have the same truth.
12節に同じ真理が教えられています。
Jesus said, I am the light of the world.
私は世の光であると言われました。
How will that light grow in the Christian's experience?
クリスチャンの経験において、この光はどのように輝くのでしょうか?
The Bible reveals that it will grow gradually just as the sun rises.
聖書は、このちょうど太陽が、白の目がだんだんだんだん上がって照らすようにというふうに表現しています。
We're not going to look up all the texts. We have many Bible texts to look at tonight. I'm going to give you some to write down.
たくさん聖句がありますが、あるものは皆さんにその場所を教えますから書いてください。
Proverbs 4:18.
箴言4章の8節。
It says the light of the just is as the shining light.
正しいものの光は輝く太陽の光のようだと書いています。そしてだんだんだんだん輝いて真昼に至ると書いています。
In Isaiah chapter 58, turn to this one.
イザヤ書58章は開いてみましょう。
I hope that we will have enough time to have a meeting on the sanctuary as it relates to the health message.
今晩できるならば、その聖書のメッセージが健康のメッセージとのつながりがあるということにまで触れることができればと思っています。
But in Isaiah 58 and verses 6, 7 and 8
Isaiah 58 の6、7、8
Verses 6 and 7 tell us of 8 different things that God's people should be doing.
6節、7節を見ると、神の民がなすべき8つのことを列挙しています。
And all of those things listed are actually what it is ministering to the needs of the disadvantaged.
もう不幸な人たちに奉仕すべきことなんですね。
Revealing the love of Jesus in action.
そのイエス様の愛を行動に表すことであります。
talking about medical missionary work.
つまりこれは医師伝道のことを言っています。
And verse 8 then says that if we do those things,
そして8節を見ると、そうすればと書いてあります。
Then our light will break forth as the morning.
あなたの光が暁のように現れている。
Now, Jesus said that He is the light of the world.
イエス様は私は世の光であるとおっしゃいました。
But in Matthew chapter 5, verse 14,
しかしマタイ5の14節を見ると、
He says that ye are the light of
the world. あなた方は世の光であると言われました。So we find that
this lampstand represents Jesus, but it also represents the church.
ですから食材はイエス様も表してますし、それから教会も表してます。
And just like theThe pillars only had one purpose in the courtyard.
外庭の柱はただ一つの目的しかありませんでしたね。
The candlestick only has one purpose.
その燭台の目的はただ一つです。
And that purpose is to let the light shine.
それはその目的というのはその光を輝かすことであります。
Now I'm drawing this candlestick turned on its side.
それは食材をひっくり返してこういうふうに描いてます。
Because we're going to talk about seven different lessons that are taught by the candlestick.
7つの食材が教えている7つの教訓に触れたいからです。
And the most important lesson it was to let the light of Christ's light shine.
最も大事なその教訓は、キリストの命、生活を光り輝かすことです。
All of the other six things underneath are going to be lessons taught by the candlestick that will tell us how we can better let the light shine.
後のものは2、3、4、5、6、7と、それはそのイエス様の光を輝かせることを助ける要素です。
Let's begin by looking at the Bible description of the candlestick.Found in Exodus chapter
25. 燭台について描写されているところを開いてみましょう。出エジプト記 chapter
25.
25章の。
And Exodus 25, the candlestick is in verses 31 through 40.
25章の31節から40節まで書いてあります。
It's interesting that when Moses was describing the pieces of the furniture, that this was one of the early pieces he described.
興味深いことは、モーセが、その聖所の中の器具を描写するときに、これが一番最初の器具であります。
The first three things Moses described were the ark, the table of showbread, and then the candlestick.
The first was part of the ark of the covenant.
Then the table of showbread.
そしてパンの机。
And then the candlestick.
そして七つの燭台という順序であります。
So this was high on the list.
ですから、一番最初に挙げられているものの一つであります。
And do you remember what lessons that those three pieces of furniture was trying to teach us?
その聖女の中にある器具が教えようとしている教訓は何でしたか覚えてますか
What's the experience represented by the holy place altogether with all of those experiences?
その3つの器具が入っている聖女全体の教訓はまとめて何と言いました
Communion. That's correct. And the root word of communion is union.
カミニオンという英語の交わりという言葉の語源はユニオン、一致という意味です。
Being connected to God.
神様に一致する、調和する。
And what we're going to learn is that by our witnessing, by us living out the life, that's what one of the things that connects us to God and keeps us connected.
私たちが他の人のために、その光を輝かす、奉仕することによって、神との一致。つながりを保つのです。
It has to do with the life that you live. That's what we're trying to say. It's not about witnessing. It's not putting out a tract. Although that is witnessing too. It's the life that you live.
このトラクトを配るのも大事なことなんです。けれども、ここで最も大事なことは、あなたがどんな生活をするかということです。
Now we're not going to read these verses. We're just going to highlight them. But we're beginning at verse 31. And in verse 31 and 32, it said that the candlestick was made of pure gold.
31節から見ますよ。また純金の燭台を作らなければ、純金の燭台を作らなければならない。
And it says in those next two verses that it had a shaft and it had six branches.
そして次の next verse、32節を見ますと、また6つの枝をその脇から出させ、燭台の3つの枝をこの側から、燭台の3つの枝をこの側から出させなければならない。
So it actually has this main central shaft.
中心部から。
And then it has six branches that are attached to.
6つの枝が出てるんですね。
And this,
6つの枝。
This special, these branches are, they're all made of one piece. In other words, it wasn't bolted on. This is one solid construction.
これは6つの枝ですけれども、溶接でくっつけてるのではないんですね。全部一つになってるんです。
And Jesus said, and John, this first truth that we're talking aboutis the truth of union with Christ.
2番目はキリストとの結合って言った方がいいですね。キリストとの結合。
In John chapter 15 in verses 4 through 7,
ヨハネ15章の4節から7節まで、
Jesus said, Abide in me and I in you.
イエス様おっしゃいましたね。私のうちに宿っていなさい。私のうちに宿っているならば、私もあなたにつながっていよう。
The branch cannot bear fruit by itself.
枝はそのものでその自体で実を結ぶことはできないんだとおっしゃいました。
The problem that many of us have is that we have an on again, off again connection with God. We think about Him when we bless our food, then we don't think about Him till our next meal.
問題はね、イエス様とつながったり離れたり、つながったり離れたりしているところにあります。
but these branches being connected solidly to the central shaft is teaching that we need to continually have our mind stay upon Christ.
この6つの枝がもう溶接したのではなくて、もうそのまま一緒のものであるということは、絶えず私たちがキリストのうちに宿らなければならない、結びつかなければならないということを表しています。
In the first two verses of, that we're reading there in Exodus 25,
出エジプト記の25章の、
which is in verses 31 and 32 again,
31節、32節、もう一度見てますが、
it says there that the design of the candlestick was that it had knops or buds, it had flowers,And in verse 33 it says it had almonds.
食材は内物作りとし、その台、幹、萼、節、節か、節、花を一つに連ならせなければならない。
And so the design of the candlestick, that they call it the motif or the design, was this repeating, design of a almond as the fruit, a flower and a bud.
このデザインはですね、この食材のデザインは、is this an almond?
An almond.
Almond. Almond.
Yeah, yeah.
Almond.
Almond, flower, bud.
そして幹っていうのかな。つぼみ。
And that was it was repeated all throughout the candlestick.
この形式で全部この6つの枝になってたんですね。
And this is how, plants grow in the natural world.
この自然界においてこういうふうに植物は生えるんです。
First you have the bud, then it opens into a flower, and the fruit comes out of the flower.
つぼみができて、そして花が咲いて、そしてその実がなっていくという順序になってるんです。
And this is to teach the principle of Christian growth.
3番目に、これはクリスチャンの成長を表しています。
Let's turn to Mark chapter 4 and verse 28.
マルコ4章の28節。マルコ4章の28。
And Mark 4:28 is a very, a very common principle. Jesus said that first there's the blade, then the ear, and after that the full corn in the ear.
イエス様おっしゃいましたね、初めに目、次に穂、次に その中に豊かな実ができる。
In 2 Peter 3 in verse 18.
ペトロ第2の3章の18節。
Peter comments on what we're supposed to be growing in. It's the very last verse in 2 Peter.
ペトロ第2の一番最後の聖句ですが。
He says, but grow in grace and in the knowledge of something.
ペトロはですね、恵みと知識とにおいてますます豊かになりなさいと言っています。
if you have love in your experience,
もしおられる経験において、愛の経験を持つならば、
you should be praying that God will give you more love.
もっと神様が愛をくださいと祈るべきであります。
if you have patience, you should ask God to give you more patience, but it should grow.
忍耐が欲しければもっと忍耐をくださいと言って、もっともっと成長していくのです。
And that's the idea. And it says, grow in the knowledge of Jesus Christ.
イエス・キリストの知識において成長しなさいと言うんです。
Grow in grace, but also grow in the knowledge of Jesus.
恵みにおいて成長する、知識においても成長する、イエス・キリストの知識のうちに成長する。
That's a whole study in itself.
それだけでも非常に大きな研究になりますが、
When the children of Israel left Egypt, they were following this cloud, and Jesus was in the cloud.
イスラエルの民がエジプトを出た時に、彼らはその雲の柱についていきました。
And that cloud they were following and went down next to the Red Sea.
で、雲の柱が彼らを導いて、紅海の方にやってくると、
And Pharaoh's army came after them, and they found that they were trapped between the army and the sea.
パロの軍隊が押し寄せてきて、そして彼らは海と自分たちの間にも彼らはもう罠に陥ったんだと思いました。
God made a miracle. They went through the Red Sea.
神様が奇跡を起こして彼らは紅海を渡りました。
They're falling in the cloud and they get out in three days. They have no water.
その雲の柱についていったら、ある時には3日のうちに全然水がないところに来ました。
The water was bitter, but then a miracle, water was turned sweet.
あった水は苦かった。しかしその水が全く甘い水に変わったという奇跡が起こりました。
They went a few more days, they had another problem.
また数日雲の柱に導かれていったら、また問題がぶつかりました。
What is that saying?
一体何を言ってるんでしょう。
It says the cloud of God's leading always leads us into difficult places. That's how Jesus works.
この雲の柱は絶えずいつも困難なところに状況に導くんです。そういうふうにして神様は働く。
They become a Christian, everything's going to go easy.
もうクリスチャンだったらもうその道のりというのは本当にたやすいものだと思う人がいます。
But growing in a knowledge of Jesus is learning how Jesus leads his people.
そのキリストの知識にますます成長するということは、
Leads his people. Growing in a knowledge of Jesus is also growing in the knowledge of how he leads his people.
神様が民をどのように導くかということもますます分かってくる。その知識が増えてくることです。
Another principle that the candlestick teaches is also in those first two verses. 31 and 32. We're in Exodus. We keep coming back to Exodus 25.
出エジプト記にまた25章に戻りますが、また食材が教えている他の教訓は、
And it says there in, actually in verse 33,
32節、
It says that the bowls were in the shape of almonds.
33、 アメンドウの花の形をした3つの額がそれぞれ節と花を持って1つの枝にありと書いてますね。
This is to teach the truth that in order for you to let your light shine, you have to bear the fruit of the Spirit.
私たちが光を輝かすためには、
the fruit of the Spirit.
御霊の実を実らせないといけないということです。そうしないと光は輝かない。
We have a list of those in Galatians 5, 22 and 23.
ガラテヤ書の5章の22、23節にありますね。ガラテヤ、御霊の実は、
But that's not where we're going to go right now. Let's go to Ephesians.
エペソの
chapter 5 and verse 9. We always go to Galatians.
章の7節、見たのを見ているとすぐガラテヤ書を思い出すんですが、
その Ephesians 5 verse 9 we're told that the fruit is goodness, righteousness,
5章の9節を見ると、光はあらゆる善意と正義と真実との実を結ばせる。
We have to have goodness, righteousness, and truth.
我々は善意と善意と正義と真実という実を結ばなければならない。
And the other list also, love, joy, and peace.
もちろん、ガラテヤ5章にある愛、喜び、平和、寛容、ね、慈愛、善意、忠実、真実、ああいう実を結ぶのです。
And that's the proof that you're a Christian.
それがクリスチャンであるということの証拠であります。
It's not your doctrinal truth. It's if you have love, joy, peace, long suffering.
このいわゆる教理の意味ではないんですね。忍耐強い、suffering and そういうリストですね。
It's interesting that God chose as the fruit an almond.
面白いことに。この実をですね、アーモンドで代表してる。アーモンド。
He could have had seven bowls that were shaped like strawberries.
7つのこの枝があるんですから、イチゴが入っても良さそうですが。
You know, you can take a strawberry and plant it in the ground, and the next season, you're eating strawberry.
もし、
A few months later.
もし、イチゴを撒いたら、数ヶ月してイチゴを収穫します。
Yeah, you will, but you can get some fruit very quickly.
早く収穫できるんですか？
But you get an almond and you plant it in the ground. Come back a few months later.
アーモンドを植えたとします。そして数ヶ月経って来たとします。
All you have is a little shoot like that coming out.
短いこのちょっぴりした
Come back a year later, two years later, you will have no fruit.
1年後に、2年後に帰ってきても、そこには実を見ることができません。
It takes a long time for an almond to bear fruit.
アーモンドが実を結ぶためには長い期間がかかるんです。
So when a new Christian comes into the church,
ですから新しいクリスチャンが教会に来るとします。どうもその人にですね、アーモンドの実はなってねえかなって見つけようとしてはなりません。彼らに十分な時を与えて、そして実が実るようにしていただきたいんです。
I know I'm going fast, but it's because we have a lot of ground to cover this evening.
今ずいぶん急いでいるようですが、話したいことがたくさんあるからです。
The next lesson that we want to cover.
次は1234まで行きましたね。これ英語で書いてるけど分かりますね。これはビタマンビ4番目ビタマンビ。
7つの異なったその枝から7つの光が灯されていたんですね。
God could have just made it just one big, massive flame.
どうして神様はオリンピックで使うようなね、ああいう大きな灯火をただ置かなかったんでしょうか。
But he didn't do it that way.
神様はそんなさらなかった。
He wants the light from each of these, branches to blend their light with the light from the branch next to it.
この神様はこの小さなその一つ一つの枝から光が灯されて、そして、結合して大きな光になるように計画されたんです。
And the reason, the truth that is teaching is the truth of Christian fellowship.
これはクリスチャンの交わりの重要性を教えています。
God never intended for us to go off in a cave somewhere and just study and pray. He wants us to join our life with our brother's life.
神様は一人こっちでですね、この仕事するんじゃなくて、他の仲間たちと力を合わせて光を輝かすように計画していらっしゃるんです。
In Hebrews chapter 10,
ヘブル10章の
It tells us there in verses 24 and 25 that we should provoke one another to love and good works.
愛と善行と励むように互いに努め、互いに、お互いに。
Verse 25 says, not forsaking the assembling of ourselves together.
あの人たちがいつもしているように、集会、集まることをやめることはしないで、互いに励ましと書いてあります。
Actually, those three branches on each side, the six branches, they are actually, their fellowship, first and foremost, is with the central shaft, which is Jesus.
この7つの植台で6つの枝がありましたけれども中心になるこのイエス様、イエス様につながった上での交わりなんです。
they are, their sweetest friendship is with Jesus, the central shaft.
もう最も楽しい交わりというのがイエス様とのつながりでありますね。
The Bible teaches us that in 1 John 1:7
ヨハネ第一の手紙の一章の七節に教えています。
This is a 1 John 1:7, perhaps the best definition of what Christian fellowship really is.
ヨハネ第一の七は、クリスチャンの交わりということは何であるかという定義、一番いい定義だと思います。
7:1.
しかし神が光の中にいますように私たちも光の中を歩くならば私たちは互いに交わりを持ちそして御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるのである。
Now it says if we walk in the light
もし私たちが光の中を歩くならば
even as he is in the light
神が光の中にいますように
We have fellowship with each other.
我々はお互いに交わりを持つというのです。
If you work on a job, if you work a job,
もし働きをしているとするならば
And, the gentleman that works next to you is not a Christian.
もし事務所の中でね、皆さんの隣の人がクリスチャンでないとします。
And you two brothers talk and have a good time every day?
もう毎日非常に楽しい時を持ちます。
That is not fellowship.
それは交わりというものではありません。
That is socializing.
それは社交です。
The Bible says that you have to be walking in the light and he's walking in the light of Christianity.
聖書はあなたが光の中に歩み、彼も光の中に歩まなければならない。
And then in your interaction, you're encouraging each other in your walk with Christ.
その中にお互いの励ましがあって、そして接触があって、この光の中を歩み続けること
です。That is fellowship.
それが交わりというんです。
You can't have fellowship with someone that's not a Christian because they're not walking in the light.
クリスチャンでない人とたちとの、まあ、本当の交わりというのことはできません。彼らは光の中を歩いてないからです。
And then I gave you the wrong verse. The verse that says that these branches are fellowshipping with Jesus is 1 John 1 and verse 3.
この幹となる一番中心のイエス様を表すその枝と幹と交わるということの聖句ですね。それは
1 John 3 3節、
ヨハネ第一の一章の三節。
Actually, you've seen and heard declare.
First John 1:3. That's correct. すなわち私たちが見たもの聞いたものはあなた方。
It says, and truly our fellowship is with the Father and His Son.
私たちの交わりとは父並びに御子イエスキリストとの交わりのことである。
So these branches, their best friend is
この枝たちのもうベストフレンドは神様でありイエス様なんですね。
There are many other wonderful texts on fellowship.
交わりについての素晴らしい聖句がたくさんあるんですが。
Let me just give you one. It's in Ecclesiastes, I believe it's chapter 4.
もう一つだけさせていただきましょう。伝道の文の4章でした。
Because there's tremendous benefits that come from fellowship.
この交わるということからはね、多くの益を得ることができます。素晴らしい益を得ることができます。
And it's found in verses 9 through 12.
9節から12節まで。
You don't have to read it all, but I'll just paraphrase it.
まあ全部、読む必要はありませんが、まとめて。
4, 9 through 12, it tells us that we're going to get three things from fellowship.
このお互いの交わりから来る3つの利益があります。
We're going to get help.
助け、援助。
It says if you fall, that the one will help the other up.
もし私たちがつまずき倒れるならば、仲間が助けてくれる。
Verse 11 says you're going to get spiritual warmth.
11節を見ると、霊的な温まりを得ることができる。
It says that it asks the question that if two together they have warmth, but how can you be warm alone?
一人でどうして温めることができるでしょう。2、3日、2、3人ね、一緒になって温まることができるんだ。
When we get around people that are on fire for God,
神様のために熱心に燃えている人を見つけるならば、
it inspires us and encourages us.
それが我々を、に霊感を与え、励ましてくれる。
And the third benefit is that having fellowship gives you strength when there's, when pressure comes.
3番の利益は、利益はですね、プレッシャーだ。我々にやってきたときに力を与える、力づける。
One of my weaknesses is I have a sweet tooth. I like sweet
things. 私の弱点の一つはね、甘いものが好きだということです。
And sometimes I'll be with my wife at a potluck.
カネと一緒にパトラックに行くと、
And I'll be walking past the table and I'll start to slow down. I'm walking past the table and I start slowing down.
そのパトラックのですね、このそこテーブルのところに来ると、ゆっくりゆっくり歩き始めます。
And she'll lean over and say,
そして、カナイが、考えもそうだよと。
And I just keep walking.
ずっと歩き続けます。大丈夫だと。
You can get strength by your brothers and sisters encouraging you.
兄弟姉妹、
stand for what's right.
兄弟姉妹のこの提案によって、支えられ、そして力づけられるんですね。今回は奥さんが。
And this candlestick is teaching us that this is going to help us to maintain our communion with God.
そういうことによって神との交わりを維持していくのです。
Going back to Exodus 25.
出エジプトの25章に戻ります。
In verse 31. 31
節。
There is a very interesting phrase that people just pass over quickly.
非常に興味深い聖句なんですが、多くの人はそれを見過ごしにします。
It says, and thou shalt make a candlestick of pure gold.
31節です、また。純金の燭台を作らなければならない。
It says, of a beaten work shall the candlestick be.
燭台は打ち物作りとしてだよ。
Now, what does that mean?
打ち物作りっていうんですか？どういう意味でしょう？
Back in the days, when the candlestick was made by Bezalel and Aholiab, Moses helped them. Back in Bible days when they made it.
聖書、古代聖書、イスラエルの時代ですね。その7つの食材が作られるとき。
They had the metal working technology to pour metal in a mold.
この金属を溶かして、そしてこの流し込むという技術を持っていました。
We know that because in Exodus 32 and verse 4、
それどうして分かるかというと、出エジプト記の34章の32の4節を見ると、
It says they made a molten calf. That means it was molded calf.
あの金の小石を作った時にも、そういうふうに、金を溶かしてから型に入れて作ったということが
言われています。 They would dig out the shape of a calf in the clay. They would melt the gold and pour the gold in. They do that twice and put the two halves together and have a molten calf.
粘土にね、あの小石の形をこう外形を作って、そして金を溶かして、そしてこれを流し込むんです。 そして金の格子を作りました。
But that is not how the candlestick was made.
しかし、七つの燭台が作られるときにはそういう方法ではありませんでした。
The Bible says it was a beaten work.
この聖書は、燭台は打ち物作りとしと書いてある。
They took one talent of gold, a big chunk of gold.
この金の塊というものをまず持ってきて、
They put that gold in the fire.
そしてそれを火の中に入れます。
And that softened it up.
それがだんだん柔らかくして
、And then the workman took a hammer and he hit that gold thousands and thousands of times. Bing, 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 bing.
そしてこの、その、なんていうのある、鉄工士っていうのがある。鍛冶屋がハンマーでね、これ何千回といって、ピンポンピンポンって何回か言う。
ピンポンピンポン。So it would not crack.
あの、裂けないためには破裂しないです。
Then into the fire, under the hammer,
また柔らかくなったところでまた
into the water,
叩いて
under the hammer,
またハンマーで
in the fire, and
over,
and eventually it came into a form of seven candlesticks with these elaborate bowl of almond and flour. It took many, many bowls.
そうしてついにはあのアーモンドの形、何でした？花、つぼみというね、綺麗な美しいものが作り上げられる。
And this is teaching the principle of Christian suffering.
これは何を教えているかというと、クリスチャンは苦しむことによるクリスチャンの苦難ですね。苦難に遭うことによって清められる。
In 1 Peter 4, verses 12 and 13,
ペテロ第1の手紙の4章の13節14節でしたかね。
It says, do not think it strange that the fiery trials which are to try.
この試練にあったからといって恐れてはならない。
You haven't got to read it. Just paraphrase it. Fiery trials. And you know what God does? He takes us.
我々を神様が我々を取られて。
And he puts us in a fiery trial, a difficult situation.
激しい試練の中に。
Where it softens us up.
その難しいいろんな問題の中にぶち込んで、それが我々を柔
らかく。We realize that we're not as smart as we thought we were, or as strong as we thought we were.
我々が自分がそんなに強いと、あるいは賢いと思って、いた、その、まあ、つまり傲慢な心も和らげるというんでしょうね。
And then while we're in that softened state,
そうして和らげられるその過程のうちに
He works us over with the hammer.
そしてハンマーを持って神様は我々に働きかける。
You can find that in Jeremiah 23,
エレミアの23章の
verse 29. Turn to that.
29節。
And there it's going to tell us what the hammer represents.
23章の29節。ハンマーは土は何を表しているでしょうか。エレミア23の29ですね、はい、主は仰せられ、私の言葉は火のようではないか、また岩を打ち砕く土のようではないか。ハンマー、
It says the word is like fire and also like a hammer that breaks the rock into pieces.
神の言葉は火のようであり、また土のようであるんですね。打ち砕く土のようである。
So through the trials that represented by the fire, the softness,
この火というのは雪のような試練と言われていますが、
the cooling influence of the water of God's Spirit to cool us,
そして神の御霊に表されるその冷たい水によってまた冷やされる。
And many, many blows of Bible principle, because our heads are so hard, He shapes us into a wonderful light-bearing candlestick.
あまり頑固なので何回も何回も神の土で打たれて打たれて打たれて我々の神様似たものを作り上げるんです。
It's interesting that in the Bible plan for suffering you have to bring in these principles. You have to learn the lessons that God intended for you to learn.
苦難にあった時に聖書の中に記されているその神様は何のために苦難を与えるか、その原則、これをよく頭に覚えていなければなりません。
And, let's look at just a couple of texts on this subject.
少し見てみましょう。
And, Philippians 1 and verse 29.
フィリピン一章の29節。
It says that it was given unto us to suffer.
ここに書いてますね。我々は彼のために苦しむことをたまわっているとか。
What are we supposed to learn through this suffering?
この苦しみに遭うことによって何を学ぶように意図されているんでしょうか。
The same thing that Jesus learned.
イエス様が学んだこと同じことです。
Turn to Hebrews chapter 5 and verses 8 and 9.
ヘブル5章の8節9節。ヘブル5章の8節9節。八節、彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、そして全くものとされた。イエス様は苦しみによって従順を学んだと
書いてある。
もし私たちのお腹を痛めるような食べ物を何か食べたとします。そしたら何回かそういうことが続くと、やがてお腹が痛くなってくる。
Eventually you learn not to eat that thing.
そうすることによってあれは食べてはならないということを学ぶのです。
God is trying to teach us lessons of obedience through the things that we suffer.
我々が苦しむことによってレッスンを学ぶように神様は意図していらっしゃる。
For different people, it's a different trial.
人によって違います。試練はみんな違います。
It might be financial problems.
それもしかしたら経済的な問題かもしれません。
It might be relationship problems.
あるいは関係がうまくいかないというそういう問題かもしれません。対人関係。
But whatever your fiery trial is, God wants you to bring the principles of the word so that being softened by that trial, he can shape you into a light-bearing Christian.
苦しみが何であろうと、その苦しみを通して神様は柔らかくし、我々が柔らかくし、そして形作ろうとしているという、そのことを覚えて、聖書の原則を覚えていただきたいのです。
The last principle that we'll discuss, and there's more than these.
最後の7番目のことは。
It's found in Leviticus 24.
レビ記24章に見つけることができます。レビ記24章。
And it's verses 2 through 4. We're not going to read all of them.
2節から4節まで。全部読みませんか?
And it says there that the children of Israel are required to bring oil, olive oil,
イスラエルの人々に言われたんですね。オリーブ油を持ってきて、そして灯火のために、それを使いなさいと命じられたのです。
The priest would come with a container of oil.
祭司がこのオイルを入れた、オリーブ油を入れたその器を持ってきます。
And they would actually fill these little bowls with olive oil.
その小さな、その、なんですか、食材の上にあったそのボールの中に注ぎ込みます。
And the Jewish commentary say that there was a wick that was in that olive oil.
そのユダヤ人の仲介によると、その上の方に、
a wick, you know, like candle wicks.
ロウソクの
芯。
And
that the wicks were actually made of the old priestly robes that were cut in strips and braided.
それはその芯というのはなんで作られたかというと、祭司の古い衣服、それを切ったりして、そしてこうやってやって芯を作ったんですね。
And so that wick, if it's true what they say that that's what it's made of, that wick represents the robe of Christ's righteousness.
もしユダヤ人の仲介者が言うことが本当であるならば、祭司の服はキリストの義を表してますから。
Which would soak up the oil.
それをオイルに浸します。
And from that the flame would burn.
そして、この火を灯すんですね。
And it's an interesting concept.Because as that wick burns and it gets longer, it bends over.
で、長い間その
燃えていると、だんだんだんだん芯がこう、芯が垂れてきます。
The longer it gets, the more, the further over it bends.
長ければ長いほど、その芯はだんだんだんだんこう垂れてくる。
And then the brighter the light.
そして光はだんだんだんだんこう輝きしな
る。And some Bible students have said that as we humble ourselves and bend before God, our light will get brighter and brighter and brighter.
ある聖書学者は、我々が神の前にへりくだればへりくだるほど、だんだんだんだん光は増していくと言っています。
So the last lesson of the candlestick is that we as Christians need to be spirit filled.
最後のレッスンは、食材から学ぶ最後のレッスンは、我々クリスチャンは御霊に満たされなければならない。
It was the same way with Jesus.
イエス様もそうでした。
And Luke 1 verse 15, it says,
ルカ一章の15節、
you don't have to turn there, it just says Jesus was filled with the Holy Ghost.
イエス様は御霊によって精霊に満たされたと書いてあります。
We know of course that in 1 Samuel 16 and verse 13,
サムエル記上の16章の13節、
it's a very key text. It says that when David was anointed with oil, he became filled with the Spirit.
When he was,
with oil.
ダビデが油を注がれた時にサムエルによって彼はその時御霊に満たされたという表現があります。
And so these candlesticks being filled with oil is talking about us having the spirit in our lives.
その7つの食材の一番トップにね、オリーブ油が注がれるということは、我々の生活に御霊を注いでもらうということを表しているのです。
How many candlesticks were there?
その食台にはいくつありました？枝が。
That is also the teacher that our light should shine seven days a week.
それはまた何を教えているかというと、一週間に7日間光を灯し続けなければならないということを教えています。
Wasn't just to shine on Sabbath. We are different persons. On Sabbath morning, we're like Gabriel.
安息日だけ光を輝かすのではない。安息日だけはガブリエルようになると。
And when the sun sets, we become like Lucifer.
日没になったらその後はルシファーになると、そういうことが
ある。 Our light is supposed to be shining.Every day of the week, seven candlesticks, seven days.
7つの食材が教えているのは、7日間その光を灯し続けるということです。
And as we try to let, as we have all of those experiences,
これらの経験をずっと持ち続けるときに、
being spirit-filled and bearing,
御霊に満たされて、
bearing fruit,
実を結び、
being connected to Christ.
キリストとつながって、
Christian growth and fellowship.
クリスチャンの成長を続け、そして交わりをするときに、
God's purpose being accomplished through our suffering.
そして、苦しみにあうことによって、キリストの神様の目的が達せられていく。
All of our words and actions
我々の言葉と行為は、
will reveal Jesus.
イエス様を反映するようになるのです。
And we will be, used for service for him.
そうするときに、キリストの奉仕に有効なものとなります。
This is the truth that the candlestick is trying to teach us in a very simple form.
7つの燭台が教えようとしていることは、この単純な真理であります。
I have a friend that, teaches at a Christian missionary school, self-supporting school.
私は自給伝道に、伝道者を養成するというこの教師ですね、友達を持っています。
It used to be in Sweden, but now it's moved to Portugal.
彼はスウェーデンにいましたけれども、今ポルトガルに移りました。
And I've gone over to teach at their school two times.
彼の学校に2回行ったことがあります。
They only take about 10 or 15 missionary students, sometimes less.
だいたい10人から15人くらい、ある時にはもっと少なくしか学生を受け取れません。
But what happens with those students is they go over there and they spend 12 months with this brother and his wife.
その兄弟のところで、学生たちは、12ヶ月、1年ですね、彼らと寝食ともにして生活するのです。
And they have one Bible teacher and a secretary. That's the staff, just four people.
聖書教師は1人、そして秘書がいるんです。
But the experience that this family has with the Lord.
しかしこの家族が主との交わりというその経験、
is so strong and bright.
それが非常に強くて、この強い影響を与えます。
That the students that go to their school, one by one, they all become converted.
その学校に行く学生は、もう一人一人行く人、みんな本当に改心を経験してきます。
I went to the school one year and I came back a year later and some of the students were still there.
で、私はその学校を訪ねました。そして、またその1年後、また訪ねてみましたら、まだ残っている学生もいました。
And the young lady had changed so much in her character, it was amazing.
その若い女性ですが、あまりにもその人が変わってて、人生が変わってて、驚くべきものでした。
She was so immature and silly a year earlier.
もう1年前はですね、全く愚かな、未熟なものでした。
When I met her again, she was calm.Serious, but joyful.
しかし再度会った時にはですね、非常に冷静になって快活で、そして非常に厳粛な、そういう人格に変わった。
Her conversation was spiritual.
もう 彼女との会話はね、本当に霊的なものでした。
And I saw it happen to several other young people.
そういうことが幾人かの学生に起こっているのを目撃しました。
And it's because the staff members there, the light of Jesus is shining in their experience.
その学校のスタッフのの人たちは本当に生きたその経験を持っていたんです。
That's what God wants for each of us.
神様はそういう経験を私たちに望んでいらっしゃる。
That our experience with God will be so strong and rich that it will influence all the people that come in contact with us.
我々と接する全てのものにですね、もっと強力な感化を与えることができるような経験を持ちたいものです。
How many of you would like to have an experience like that?
そのような経験を持ちたいと思っていらっしゃる方は何人いらっしゃるでしょうか。
If that's a desire, would you kneel with me?
もし、その献身をしたければお祈りを持ってお持ちたいと思います。
Before we pray,
お祈りの前に
going to make an appeal.
アピールをしたいと思います。
I'd like for everyone to bow their heads and
神戸を垂れてる間に
And my appeal this evening
私のアピールは
is an appeal for reconsecration.
再び献身するということであります。
It's not by accident that we're here in this meeting this evening.
今晩ここに集まっているということは偶然ではありません。
I believe that God has brought everyone that's in this room here for a reason.
一人一人ここに集められたということは理由があってのことだと信じます。
And the brothers who have organized this camp meeting,
キャンプミーティングをこう計画した兄弟、
are burdened that this not just be another set of meetings.
ただもう一つのキャンプミーティングということを願っていません。ここに集まるキャンプミーティングに出席する人たちが本当にそういう経験に入ることを望んで持たれているのです。
There are some people here this evening
今晩ここにいる方々で
who really need to reconsecrate their lives to
もう一度神様に献身したいという方がいらっしゃるならば、
It's time to make a public stance.
この公に立って、
In our meetings that we've had, the Spirit has been speaking to your heart.
立って明かしすることであり、そして皆さんの心に御霊が語りかけています。
It's time to make a fresh start.It's your desire that you would like to reconsecrate yourself to Christ at this time. I'd like for you to stand.
この時にもう一度再献身したいと思われる方はどうぞ立っていただきたいと思います。
Father in heaven.
天の恵み深いお父様。
We are so excited as we see the bright light shining from the sanctuary message.
この聖女のメッセージを通して光が輝いて増していることを見て感謝いたします。あなたが望んでおられるように我々は経験を持っていないことを感じます。今晩あなたの息子娘たちは決心しております。
They want to re-consecrate themselves to thee.
彼ら自分自身をあなたに再献身しようとしております。
And we pray right now, O Heavenly Father,
天の父よ、どうぞ今この時点で
光に
歩むことができる恵みと力を与えてください。
And that their decisions that they're making for you this evening,
今晩あなたのために決心しているこのことが
might stand the trials and tests of the enemy.
どうそれが敵のこの挑戦の的になるかもしれません。ここにいらっしゃるまた他の方々もあなたの御霊が彼らにも注がれますように
。
どうぞ一人一人をあなたの七つの燭台として光を輝くす器と鳴らしめてください。
Help us to shine in our homes.
私たちの家庭において光を輝かすことができるように助けてください。
Help us to shine among our friends and our church family.
友達の間にまた教会の間に。
And help us to rise to a higher state.
そしてもっともっと高い、高値に上ることができますように。これらのことを力強いイエス様の御名によってお祈りいたします。そしてその力によって私たちの心私たちの精神に刻み込んでくださいますように。そして今 あなたの御臨在を感じつつ
We thank you in Jesus name.
主イエスの御名によってお祈りいたします。
In the book Education
教育という本の中に
I can't tell you the page in Chinese but it's page 36 in the English.
英語では36ページですが、
There's a statement there that it says that the tabernacle, I'm paraphrasing,
これをまとめて言いましょう。
And all the things that are in it,
聖所とその中にあるすべてのものは、
And then it describes these things. It talks about the golden wall.
そしてその聖所の中にあるすべてのものといって何があるかということをエレン・ジー・ホワイトは描写して、例えば黄金の壁、
the candlestick burning.
その燭台が輝いていること、
It mentions the priests robed in white,
そして standing inside. 真っ白い服で着ているその祭司の服、
the cloud of fragrance at the golden altar.
香ばしい高壇から立ち上がる香ばしい香り。
Then it says, in all these things,
これらのうちに全ての一つ一つの中に
God is revealing his purpose for the human soul.
神様は人間の魂のために、その啓示をしていらっしゃる啓示をしていると書いています。
So in that tabernacle, everything that took place inside of it, it was representing each of our body tabernacles, our soul temple.
その聖書の中にあるその一つ一つの器具は全部一つ一つ人間の魂に対する目的を掲示しているというのです。
And we already discussed that each of these symbols has more than one meaning.
お話ししましたように、一つ一つの器具は一つ以上の多様な意味を持っているということを話しました。
And we know that the coverings of that building represent a change in our experience.
そして聖書の多いいくつかありました。そうになってレイヤーですね。それも我々の経験のいろんな違った経験を表していることを話しました。
But that building and all that was done in it represents us.
The building itself,
the tabernacle, is the symbol of the human soul. Represents us, our human eye.
その聖書そのものがですね、私たちを我々全体を表しています。
And if you just look at that building from the outside with the battered skin covering,
この外側聖書を見ると、その聖書はアザラシの皮で覆われていました。
It wasn't very pretty on the outside.
外側からは美しいものではありませんでした。
All of its beauty was on the inside.
全部美しいものは中にあったのです。
Gold walls and beautiful frames.
この黄金の数々のその器具ですね。そして香ばしい香り。
And it was the same thing with Jesus.
イエス様も同じようでした。
You look at Isaiah chapter 53.
イザヤ書の53章見てみましょう。
And the last part of Isaiah 53 in verse 2.
イザヤ53章の
It says that
2節の終わりを。
The last part says he had no form of comeliness, and that there was no beauty in him that we would desire him.
ジェイクですね。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。
When the Father prepared a body for his son,
父なる神様がご自分の御子にその体をお供えになったとき、
On the outside, Jesus was just a plain man.
もう外見から見たらただの人間でした。
But on the inside, he was beautiful and caring.
しかしその内なるものはその品性は実に麗しいものでした。
And that book Education says that that tabernacle also represents what he wants to do for us.
そして教育の本を見るとあの聖女のいろいろなものは我々にも神様が望んでおられることを描写しているというんです。
We may not have movie star looks on the outside.
我々はその俳優みたいな麗しい外観はないでしょう。
But we can all be beautiful just like Jesus on the inside.
しかし、内なるものはイエス様のように美しくなることができます。
And we are studying the experiences that will make us beautiful on the inside.
我々はその内なるもののいかに美しくなるかというその方法を今学んでまいりました。
The experience we're studying, in this meeting is called eating the word.
今のクラスは我々のクリスチャン経験の中の御言葉を食べるということです。
Let's turn to 御言葉を食べる。Exodus chapter 25.
エジプト記25章。
And in Exodus 25, verses 23 through 30,
23節から50節まで
we have the description of the table of showbread.
23節から30節までですね、パンの机の説明が書いてあります。
In verse 23, it says that the table was made of shittim wood.
あなたはまたアカシア材の机を作らなければならない。
It gives the dimensions of it.
その、なんですか、あの長さ幅高さを表現してますね。
And verse 24 says it was overlaid with pure gold.
そして覆いは純金。
And it says that it had a crown, a gold crown, had a crown.
そして in 24, crown.
It says in my Bible.
24? 24, it says, overlaid with pure gold, made a crown of gold. 周囲に金の飾り口を作りと書いてあるんですね。
ていうのかな、周囲に金の飾りだから、あ、金の飾り縁を作る。クラウンって英語で表現する。またその周囲に手幅の何ていうの？手幅の何ていうの？三？手幅の三の作り？その三の周囲に金の飾り縁を作らなければならない。
We're going to study about what this experience represents. There were loaves of bread on it. Let's turn to, keep your finger there. We will come back, put a bookmark there. We're going to come back to Exodus
25. 章にまた戻ってきますから、そこに何か置いてて、
But the description of the bread,
クリスチャンの経験を今学んでますから、
The description of the bread is found in Leviticus 24.
レビ記の24章
verses 5 through 9.
24章5節から9節まで。
So we're going to have to go back and forth between the description of the table and description of the bread.
スクエとそれからパンについての描写を今研究していきます。
And we're just going to run through it quickly. We're not going to read it because we have a lot of Bible text to cover tonight.
今晩いっぱい聖句がありますから、全部読まない。
In verse 5, it tells us that this bread was baked, and how many cakes did it say that there were?
このパンはですね、焼かれなければならないんですが、いくつのパンがあるんですか？ 12.
Okay, and what does the number 12 remind you of?
12という数字は何を連想させます？
12. And that 12 tribes and 12 disciples means that 12 is the number of the church.
12というのは教会の数字ですね。
Old Testament, New Testament, tribes, disciples is the church.
旧約聖書、新約聖書、その12部族、12弟子、教会です。
And the reason that God made 12 is to send the message that He has a loaf of bread for every disciple.
なぜ12かと言いますと、キリストの弟子すべてのものに神様はパンをお与えになるということを表します。
There's truth in this Bible that's especially for each person that's here.
この我々のこの一人、ここに我々の一人一人にもですね、一人一人に神様は真理の言葉をお与えに、あるいは備えておられます。
The next verse, verse 6, says that they were in two stacks of six.
6つ6つというこのまとめて置いてありました。
And verse 7 says that they put frankincense in a little dish, incense on top of the stacks.
そして7節を見ると、おのおのの重ねの上に純粋の乳香を置いていたと書いてあります。
Verse 8 says that there was a special time when this bread was actually baked and it was set in order on the table.
で、この特別に焼かれて、そして、テーブルの上に、机の上に、きちんと秩序正しく置かれる日がありました。
And the time for preparing and setting that bread out was every Sabbath.
それは安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えなければならないということです。
So there's a connection between the table of showbread and the Sabbath.
ですから、その机のパンと、そして安息日には関係があるということがわかります。
And when we get to the most holy place, we're gonna talk about the Sabbath.
至聖所に今日話しますが、至聖所にまた入っていくとき、さらにこれについて言及します。
So if the pastor is gonna have be able to set the bread before the people on Sabbath,
その牧師が安息日に命のパンを分け与えるときに。
The most important day is the day before, preparation day for the Sabbath.
安息日に備える、その備え日が一番大事なのです。
In the world, the weekend is Sabbath and Sunday.
世の中においては、休みというのは土曜、土日ですね。
You work all week long till Friday, and then Sabbath comes, when the sun sets, you're not prepared because the weekend hasn't come until the Sabbath. According to the world.
世の中ではもう一生懸命この金曜日まで忙しく働いて、そして休むんですが、the world people no preparation.
No, there's no preparation because they work up until sun goes down on Friday.
金曜日の日没までずっともう働き続けてですから、備え日というものは彼らにはないですね。
In God's church, their weekend was Friday and
神様の教会にとっては、その彼らの週末というのは金土です。そして金曜日は備え日なんですね。
So the day your day off was the day before the Sabbath, so you could be ready to receive hot bread on the Sabbath.
ですから、day off is Friday.
Yes. And God's weekend, the weekend is Friday and Sabbath, not the Sabbath and Sunday.
ですから休みといいますか、金曜日は安息日に備えるために休むわけですね。休みの日に備える日。
Let's go back to Exodus 25.
出エジプト記25章にまた戻りましょう。
And it tells us there that this table had, in verse 26, it had four rings of gold.
そして、
23
節からずっと読んでましたね。 Had rings in the four corners on the four feet. 26. またそのために金の輪4つを取り、その4つの足の隅4箇所にその輪を取り付けなければならない。
Does it say on the four feet?
Four feet? Yeah, はいはい、that's right.
At the end. Yes. And so there was a
4つの足。
There was a ring.
そしてそこに金の輪4つつけてあったんですね。
And after the Jewish commentary say that the bottom of the legs were made like lamb's feet.
足って言ってるね。で、ユダヤ人の仲介者を見ると、この足は、スクエの足は子羊の足みたいに見えたと説明してます。
And this is saying that whole experience with the lamb that came all the way from behind the tent, that all of that is included in this table.
This, このパンの机には罪人がですね、宿営からテントからずっと歩いてきた、旅してきた経験をも全部ここに含まれているということを表しています。
Verse 28 said that there were staves that were inserted in these.
そして28節を見ると、アカシア材の竿があって、そしてその竿でこう持ち運びできるようになったんですね。
The significance that this table had these rods in it was it was telling us that this experience is portable, it's movable.
そのなぜ竿がこういうふうについてあったかというと、これは持ち運びできるものですよね。竿がついて持ち運びするためのものですが、これはこの経験というのは持ち運びできるもの、動くものであるということです。
You didn't have to be
動かせるもの。
In church to have this experience.
この経験をするために教会の中に限られるのではありません。
The golden altar of incense had rings and staves because that experience is portable.
7つの食材もそうでした。持ち運びできるもので、それも動かせる、ね、教会の中だけで経験されるものではありません。
We saw that in our first study because Jonah wasn't in church when he was praying.
一番最初に学んだと思いますが、When he had a vision.
No, when he was praying.
Oh, here, ヨナがお祈りしているときには教会の中ではありませんでした。
The experience of prayer can take place anywhere.
そういう経験はどこにでも
持つことができます。
Tonight we want to just talk about three areas concerning eating the word.
この神の御言葉を食べるということに関して3つのことをお話ししたいと思います。
We want to talk about the power of the word.
神の御言葉の力についても話したいと思います。
The personal reception of the word.
そして個人的にそれを個人的に受け入れるということについても話します。
And the third one is having the right spirit when we come to study God's word. The right spirit.
The right attitude. そして神の御言葉を学ぶ時の正しい精神。
That's you are talking about three things, three area.
Yes.
And you are mentioning this.
Yes. Power of the word.
その3つのことというのは一つ神の力。神の言葉の力、個人的に受容する、
bringing the right attitude.
そして正しい精神で御言葉を食べる、研究する、三つのことです。
Let's talk about the power of the word first. Go to Psalm 33, verse 6.
それでは最初に神の御言葉の力について学んでみましょう。
Psalm 33, verses 6 through 9.
詩編の33編の。
This is a text quoted by Adventists many times.
アドベンチスによってよく引用される言葉ですが、33章の6節、
God creating the world with his word.
神様が神の御言葉によって世界をお作りになった、創造したということです。
And verse 9 says, He spake and it was done, He commanded.
9節、主が仰せられるとそのようになり、命じられると固く立ったからである。
In the Bible is the full creative power of God is in this word.
聖書の中にはこの創造力があるということです。
And Paul said in 2 Corinthians 5:17.
ポールはコリント第2の手紙の5章の17節に。
Can you read that? If any man be in Christ.
5章の17節、誰か開いた方読んでください。コリント第2、5章の17節。
He says that if you're in Christ, you are what?
もしあなたがキリストにあるならば、何と書いてますか？
What is he saying?
何と書いてますか？新しく作られたの。Newly made.
Yes, in English it says a new creature, which means a new creation.
Yeah, new creature.
Okay, but the word has power and it says if you are in Christ,
キリストにあるならば,
you are a new creation.
あなたはいわゆる新しく創造者か被造物であるんですね。
That expression, in Christ,
キリストにあるというこの表現, キリストにある。
It was symbolized in the sanctuary service by the sinner stepping inside the white linen tent.
このキリストにあるというのは聖書の中にそれがよく表されています。この幕屋のうちに入ってくる罪人が。
And when he stepped inside that courtyard, he was in Christ.
その外庭に入ってくると、中に入ってくると、キリストのうちにあるという。
And the Bible says that when you're in Christ, you are a new creation.
でしょう。キリストのうちにあるならば、あなたは新しく作られたものである。
Over and over, Jesus used this expression.
イエス様は何回もこの表現を使われました。
And what it means is to be united to God. So, union with God.
その意味は、キリストとの結びつき。
So close that you're in God.
キリストの、のキリストとつながるわけですね。
It was symbolized in another way.
また他の象徴でもそれを。
When you have the 12 tribes in the sanctuary in the middle,
このイスラエルの民がこの聖女を中心として祝栄してたとき、
That was a symbol of Christ in you. All these tents represent humanity, and God was in the middle of humanity.
周りの祝栄はテントは。人生を表してますが、その人生、人間性の中に神が臨在なさる。キリスト、あなた方のうちにというのはこのことですね。
And in John 15, I believe it's verse 4. Yes, in John 15, 4, Jesus uses both of these expressions. He says, abide in me and I in you.
イエス・キリストは15章の4節にあなた方は私のうちにつながっていなさい、私のうちにとどまりなさい、そして、私はあなた方のうちに宿るとおっしゃったんですね。 And it's a Colossians 1:27
also, yes.
コロサイ書の1:27もそうですね。あなた方のうちの望み
Christ in you, the hope of glory.
Christ
in you,
the hope of glory. あなた方のうちにいますキリスト、希望。
And that's a whole, that's a whole study in itself, what that means. And it's talking about Christ's character being revealed in you. You have the hope of having that glorious character.
これだけでももう一つの大研究になります。あなた方のうちに住み、宿り、
Okay, let's go on.
そうするときにキリストの品性が表されるんですね。
It says that if you're in Christ, then you're a new creation.
あなた方がキリストのうちにあるならば新しく作られたものである。
And the word is going to create that experience for you, the Bible.
その経験を神の言葉がするんです。
What is actually created?
実際に何が作られるんでしょう。
In Psalms 51, verse 10,
詩編の51の
David prayed for this new creation.
詩編51の
And he said, create in me a clean heart.
英語で create というのは創造するということを言うんですが、この詩編51編のですね、ダビデの祈りの中にあります。何節でしたか。
Well, I don't have to read it, just paraphrase it. We're going to go, we have a lot of text. Created me a new heart, a new heart.
私のうちに清い心を作り、新しい霊を与えてくださいね。作るというのは創造する。
And we already read that God creates through His Word.
そして読みましたね。神の言葉を通して創造なさったということ。
And in the courtyard experience, that silver chapter. Representing having the word in the mind that's creating a new person.
で、外庭でもそれが表されていて、柱、聖堂の柱ですね。その頭の方は銀でしたが、その神の御言葉がその人を創造した、新しく作られた人を表していました、柱は。
And the Bible describes that having this new heart created by the word of God.In 1 Peter 1:22-23,
にもその清い神の御言葉によって新しく作られたものであるという表現をしております。
Let's read that in 1 Peter 1.
ペテロ第一の手紙の1章の22-23を読んでみましょう。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くに至ったのであるから、互いに心が熱く愛し合いなさい。あなた方が新たに生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったので。
It says being born again through this incorruptible seed, that's which is the word of God.
朽ちない神の御言葉によって新たに生まれ変わった。
The experience of conversion of the courtyard is also the experience also called being born again.
この外庭の耐震の経験もまたいわゆる再び生まれ変わるという経験ですね。
One of the great Protestant missionaries to China was an English man named Leslie Miller.
シナに中国に送られた宣教師の宣教師で偉大なイギリス人の宣教師がおられましたが、ウィリアム・
レスリー・ミラー。
レスリー・ミラー。
And I
heard
his testimony on a tape.
彼の証しを出してって聞いたことがありました。
He was in China when the communist revolution came in, and the pastors were all rounded up and tortured.
シナの革命の時に、その牧師たちが全部捕らえられて拷問を受けた時に彼もいました。
And in his testimony, he says that when he used to go to church as a little boy in Sunday school.
その私の中で彼が小さい時に日曜教会に行く時、
He was the worst kid in the class, always causing trouble and fighting.
もうクラスの中で一番悪者で、そしてもういつも喧嘩ばっかりしてるワンパク小僧だよ。
He said he hated Sunday school.
もう日曜学校が大嫌いだ。
But they forced him to memorize a few Bible texts.
もう日曜学校では聖句を必ず覚えるように強制されたの。
And many years later, when he was out in the world at a very low point in his life.
彼がやがて社会に出て、もう世俗の波に揉まれているときに、本当にもう打ち死が出ているときです。
Those seeds that had been sown sprouted up, and he remembered those texts that he had learned as a child.
小さいときに撒かれたあの種がですね、芽を出してきたんです。
And without a Bible, just a few little texts that he had remembered, he became a Christian.
その聖書をなくして、ただ小さい時に植え付けられたあの御言葉が発芽して、そしてクリスチャンになるという改心の経験をしたんです。
In the candlestick, what were the bowls shaped like? In the candlestick, what were the bowls shaped like?
七つの燭台で、で、ボウです。
What were they shaped?
七つの燭台にあったあの7つの何ですか、皿、受け皿は何を意味していましたか。どんな形。
アーモンドの形。
クリスチャン経験においてアーモンドは何を表していますか。
And you cannot have fruit in the end unless you have seed in the beginning.
もう最初に種がまかれないと決して実はなりません。
You have to have that seed planted in the minds of the people for them to have that fruit later on.
この心の中にその種がまかれないと後になって実を持つことができません。
So the courtyard creation is a new mind, a new clean heart.
外庭の経験というのは新しい心。の創造という経験。
And the word of God is the agency that does that.
それをするのが神の言葉であります。
But the creation that the word does in the holy place is a different creation.
しかし聖所の中でなされる創造の経験というのは違った経験です。
The courtyard, the word creates a clean or new heart.
外庭での清い心が与えられるという作られるという経験。
But in the holy place, the word creates a new character.
しかし聖所の中において経験するのは新しい品性です。品性が作り
上げられます。
多くの聖句がありますが、ペテロ第二の手紙の一章の4節に
見てみましょう。
ペテロ第二の手紙の一章の4節。
Go ahead and read that.
またそれらのものによって獲得を大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることから免れ、神の性質に預かるものとなるためです。
It's by the promises that are in God's word that this person represented by the board that they claim that they recreate the divine nature within them.
その聖所の中にあったこの板ですね、黄金の板。その神の言葉によって神の性質に預かるものとなるのです。
Another text that brings about is Psalm 17 and verse 4.
詩編の17編の4節。
It says, By the words of thy lips I have been kept from the great destroyer. Just the last part.
17:4.
Yes, I believe it's true.
ああ人の行いのことを言えば、あなたの唇の言葉によって私は不法なものの道を避けました。
This experience here is an experience of Christian warfare.
この
the board experience, the golden board experience.
この聖所の中の黄金の柱ですね、いたっていますか、それはクリスチャンの戦いの経験を表しています。
Both the pillars of the courtyard and the golden board represent soldiers in God's army.
外庭の柱も、それから 聖樹の中の板も黄金の板も両方クリスチャンの兵士としての経験を表しています。
And in the courtyard, these pillars are 5 cubits tall, and they're 5 cubits apart.
外庭ではその柱の高さが5キュビットでした。
But
そして5キュビット apart.
In the 5 cubits apart, between them, in between them.
柱と柱の間が5キュビット離れていました。
But in the holy place, these boards were all shoulder to shoulder.
しかし聖所でのこの黄金の岩というのは全部こうつながっていたんです、くっついていたんですね。
And there were five golden bars that held them together, just through three, but they were five. Five bars, yes, that went through.
そしてそれをしっかり固定させるために5つの三と言いますかね、これがあった5つの三で支えられていました。
And so we see that these are soldiers, we read that in Song of Solomon, chapter, I believe chapter 3.
学科書に読みましたね、その柱はいわゆる戦士、兵士たちを表していると読みました。
But we see a change between these soldiers and these soldiers.
で、外庭のその兵卒と、それから聖所の中の兵卒たちの違いを見ます。
And、these have brass armor, these have gold armor.
外庭の柱は聖堂によって覆い隠され、覆われてて、中の板は黄金でした。金で覆われてます。
And this army here that's in the holy and most holy place is talked about in Joel chapter 2.
聖所と死聖所の中にあるこの黄金の板っていうのは、これはヨエル書2章にこういうふうに描いています。
And the sanctuary experience is not just so much that God wants us to, just be a beautiful church for Him.That's not the only thing he wants.
聖所ではですね、ただただ美しいものばかりを提供しているだけではありません。
He's actually creating soldiers to do a battle against the beast of his image.
獣とその象とに対する戦いを挑む戦士たちを作り上げる、出現させることを神様目論んでいらっしゃる。
And in verses 7 and 8 of Joel chapter 2,
ヨエル2章の1節から11節、その中の7節8節を読みます。
That these boards that they run like mighty men.
その前に諸々のため闇、すべての川が動きた。彼らは勇士のように走り、7節かな、兵士のように城壁によじ登る。彼らは各々自分の道を進んでいて、その道を踏み外さない。彼らは互いに押し合わず、各々その道を進み行く。彼らは武器の中に飛び込んでも身を損なわない。
It says that, that they won't break ranks, that they don't push each other. They're marching in lockstep, doing a battle together.
彼らはですね、もう秩序正しく行進していくんです。各々その道を進み行く。押し合わずって書いてある。
And it's the word of God that makes this possible.
何がそうさせるかというと、神の言葉です。
Being set and powered by His Spirit.
その神の御霊によってそういうふうにさせられるんですね。
A change takes place between the courtyard pillars and the golden boards.
外庭の兵士を表すその柱から、今度は聖所の兵士ですね、戦士、兵卒と変化していきます。
There is a chapter in early writings,
初代文集の中に、
It's entitled The Shaking.
古いという章があります。
And go back and read that chapter, and it will talk about how God's people were seen, and then the scene was changed, and she saw that all of a sudden they were all in armor, and that when they spoke, their words had power.
私は神の民のこの姿を見せられていたときに、突然変わってものすごい力に満たされたその神の民の姿を見せられております。
And the question is asked, what made this change? And it says that it was the latter rain.
そして質問がなされるんですね。何がこんなに大きな変化をもたらしたのですか？とか、それは死の御前から来る慰めの雨、すなわち後の雨と。
So the word of God has power.
ですから神の御言葉には力があります。
It's power to change our hearts and power to change our characters.
我々の心を変え、また我々の品性を変える力があります。
But in order to do that, we have to receive it personally.
それをするためには、経験するためには、その神の御言葉を受け入れるということが大事なんです。
How does the Bible describe that?
聖書はどのように表現しているでしょうか。
Let's go to John chapter 6.
さっきのね、
John chapter 6,
excuse me, 440ページ。古いのところはね、440ページ、初代文書440ページ。
For John chapter 6,
ヨハネ読書、
and the verses are 53 and 63.
56節と63
And it said, except he drinks of flesh and blood, there's no life in him.
人のこの御子を食べずその血を飲まなければあなた方のうち命はない。
And verse 63 says,
63節を見ると、
It's the spirit that's confident.
人を生かすものは霊であって、肉は何の役にも立たない。
The words I speak, they are spirit, they are life.
私があなた方に話した言葉は霊であり、また命である。
Jesus said that you have to eat his flesh and drink his blood, and he was talking about his words.
私の血と肉を食べ、血を飲む肉を食べなければならないというのは、イエス様の言葉のことを意味してたんです。
Many people today, they live in a bakery.
今日の多くの人たちは、ベーカリーがあって生きてるようなものです。
But they're starving to death.
しかし、ベーカリーの中で餓死しているようなものです。
They have several Bibles in their house, different places.
家の中にたくさん聖書をいくつか持ってます。
But bread on the shelf is not going to help you any more than a Bible on the shelf.
その棚にパンを置いただけでは何も役に立ちません。ちょうど聖書を置いて飾ってるだけでは。
And just as when you eat bread, how long does that bread stay in your system?
そのパンを食べるとそのパンはどれくらいの期間我々の組織に肉体の組織にやった止まってるでしょうか。パンを食べると。どれくらいの期間、我々の組織。
How long before the effects of that bread are no longer present?
一日。
One day. Is it one day? Okay, one day. Your system works good. What is the point? The point is that.Bread, you can eat bread yesterday, and today is not doing you very much good.
昨日パン食べても、今日は食べてなければ何の役にも立ちませんね。
That's why in Matthew 6:11 it says, "Give us this day our daily bread."
また6章の11節を見ると、毎日食べる必要を説いているわけですが、我らの日曜の糧を今日も与えたまえと祈ってますね。
We have to keep receiving it because its effects are going to be gone in a little while. We have to keep putting this Bible in every day.
絶えず食べ続けなければ、もう持ちませんね。
David described it differently in Psalms 119.
詩編の119編にダビデはこう表現しました。
And verse 130.
30節。ね、one sorry, 130節。119の130か。
There's many people that study the Bible, but they don't have any light at all. No understanding.
御言葉を学んでも光が出ないというたくさんの人たちがいます。
And David's going to tell us why.
ダビデはなぜそういうふうになるかということを言っています。御言葉が開けると光を放って、無学な者に知恵を与えます。
It says the entrance of the word.
Entrance. world open. Open.
James 1 verse 12.
テモテ第2の3の15節から最初読みましょう。テモテ第2
2 Timothy 3 is going to tell us that the word can make us wise to salvation.
3の15ですね。信仰によって救いに至る知恵を聖書は与えると書いてます。救いに至る知恵を聖書は与える。
Does that mean that you will be saved if you just take this book and just read 10 pages every day?
毎日10ページずつただ読み通読する、それで救われるという意味でしょうか？
Well, that's saving.
そういうことが我々を救うでしょう。どうでしょう？10ページずつ一生懸命毎日通読することによって救われるという
。Finish reading 10 pages every day. Then will that save you?
質問。
Yes or no? What do you people over here say?
どうでしょう？
What do you say in the middle? What do you say over here? I used to work in a hospital, a psychiatric hospital.
私は精神病で働いてたことがありました。
And there was a patient there. He had read the Bible.From cover to cover, almost 40 times.
その精神病院ですね、もう聖書をもう端から端まで40回読んだという人がいました。
He would read like 20 or 30 chapters every day.
毎日、20章から30章ぐらい読むんです。
And I would see him reading the Bible. I had never seen someone read the Bible for so many hours.
こんなにね、聖書ばっかり読んでいるのを人を見たことがありません。
And I went over to talk to him one day, and I was asking him aboutAbraham and Isaac.
私その人のところに行って質問したんです。
He said, who?
アブラハムとイサクについて質問しました。
He said, who?
アブラハムってどんな人でしたかって。
I said, Abraham, the father of faith.
信仰の父、アブラハムって誰？
He said, who is Abraham?
アブラハムって誰ですかって。
He read the Bible almost 40 times.
40回も聖書を読み通した人ですよ。
Nothing was going in.
何も頭の中に入ってない。
But Timothy says that it makes us wise unto salvation.
テモテの文には救いに至る知恵を与えると書いてます。
The answer to explain that is in James chapter 1 verse 12.
その言葉を説明する言葉がまたヤコブ1の12に書いてあります。ヤコブ1の12。
I said 1 verse 12. I'm sorry.
だから全ての汚れや花差しやこう捨て去って心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。
The engrafted word which is able to save the soul. Is that what it says?
Receive.
It says,
心に植え付けられてる。心に植え付けられてる。
Engrafted. What does it mean to engraft something? It says plant in your... Okay, mine says engraft.You know what engraft is? When you have a branch and you graft another branch in?
近代訳ではね、接ぎ木されているという意味。御言葉が心に接ぎ木されている。接ぎ木されて受け入れているならば、魂を救う力がある。
It's when the word becomes part of your experience.That it's able to save the soul.
神の言葉があなた自身のものになっている時に初めて救 救いになる。
It's when you're living by the principles that are in the word. It becomes part of your life.
神の御言葉の原則が生活の一部になる。
That was the way it was with Jesus.
イエス様がそうでした。
So much so in John chapter 1, verse 14.
ヨハネ一章の
John 1, verse 14. It says that the word was made flesh.
御言葉は言葉は肉体となると書いてます。
And that's what has to happen in each of us. These principles have to be lived out in the flesh.
つまり、この言葉、神の御言葉の原則が肉体の一部とならなくちゃいけないんですね。
Let's try another text. 1 John 2 and verse 8.
ヨハネ2章の8節。
1 John 2 verse has a very interesting expression. 1 John 2 verse 8.
2章の8節は非常に興味深い表現が使われております。
I have a question for you.
質問いたします。
Is everything in this Bible true?
この聖書の中にあることは全部真実でしょうか?
True? Yes. And that's very important.
非常に重要なことです。
Everything in this is true.
この中にあることは全部真実、真理である。
Men can attack it all they want to, but when the dead die, they're really dead. When the dead die, they're really dead. They're not alive. Men can attack that teaching, but it's still true.
もう、あらゆる方法で聖書の御言葉は攻撃されてきました。しかし、なお真実であります。
But 1 John 2:8 says,That it has to be true in two places.
2章の8節、2箇所真実なところがあります。
I hope it's in the Bible. It talks about it being true in Him, true in Christ, and being true in you.
John 2,
Johann 1. First John.
Johann 1, 2章は。
First John.
Johann 1.2の
8 It's right in the middle of it there. New commandment I write, which is true in.
そしてそれは中間か。そしてそれは彼にとってもあなた方にとっても真理なのである。
Jesus, the Bible says that the Word was made flesh, and Jesus, all of this.Truth was, it's true in his life.
イエス様は言葉となって、神の言葉となって、その言葉はご自分の生涯、生活に表されました。
But John says that it must be true in us.
しかし、ヨハネは、それは彼にとっても、あなた方にとっても真理なのであると書いてます。
How does that happen?
What do you mean this true age? It's that experience true in you also.
Yeah, right? If the word is true in Jesus, it's true in Him, but it must be true in you.
この、つまり神の御言葉の原則をイエス様は、その肉体に、実際の生活にね、取り入れたように、それはあなた方にもそうでなければならないということを言っているわけです。真理なのである。
To
him and to you also it's true. Means him is.
That's different than the King James. Doesn't say to him and to you. And King James says in him. True in him and true in you. But that's okay. We'll move on. Read a little bit different.
It's a little bit different.彼にとっても真実だったし、我々にとってもあなた方にも真理なのであると言っているんですね。彼はキリストではある。
So what are the subjects that we as Christians should study in the Bible? What are the most important subjects?
聖書の中で最も研究すべき重要な主題というのは何でしょう？
What about Christ? What did he tell you about
お金。
Life of Christ.
Life of Christ.
キリスト、キリストの人生、キリストの生涯。
What else?
お金。Redemption, a plan of redemption.
Okay, plan of redemption, very good. I have a list of things, of Bible texts that I memorize and review all the time.
私はいつも復習して覚える性格がありますか?
And there are Bible texts on such subjects as righteousness by faith.
例えばこの信仰による義ということを説明する聖句。
I memorize texts on right thinking.
正しい考えということを教える聖句を私は覚えます。聖句を。
I memorize texts on how Jesus got the victory.
イエス様はどのように勝利なさったかというその示す聖句を覚えます。
I also memorize texts on here, the sanctuary experience.
聖所の経験あるいは救いの計画に関する聖句も覚えます。
I also memorize texts on how to treat one another.
対人関係といいますかね、どのように人に対応したらいいかということに関する聖句も覚えます。
And I will get that list to you so that we can copy it and give to the people that they would like to have the list of texts.
これらのものを支持している聖句を覚えるべきこの聖句というもののリストが私用意してますから、もしければまたいつかあげます。
And every day in the morning, I'll say 1 Corinthians 13, and I usually will say it several times over and over in the morning. Yeah.
毎朝、何回もコリント第一の手紙の13章は口に出して読みます。
Because I want to plant seeds in my mind that's going to put Christ in me.
私はその御言葉の種をですね、心の中に、頭の中に入れたいからです。キリストがあなた方のうちにいます経験をしたいからです。
You can study the Bible for many reasons.
聖書を勉強するという理由はいくつもありますが、
But that symbol of the showbread on this golden table, that showbread, Jesus said, I am the bread of life that comes down from heaven. That's John 6:35.
私は天から下ってきたパンであると言われたことは、その